九章。さて、初めの契約にも、礼拝の規定と地上の聖所がありました。すなわち、第一の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。また、第二の垂れ幕の後ろには、至聖所と呼ばれる幕があり、そこには金の香壇と、前面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の板がありました。また箱の上で栄光のケルビムが、なだめの蓋を覆っていました。しかし、これらについて今は一つ一つ述べることはできません。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。しかし、第二の幕屋には年に一度、大祭司だけが入ります。その時、自分のため、また、民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずに、そこに入るようなことはありません。聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、第一の幕屋が存続している限り、聖所への道がまだ明らかにされていないということです。この幕屋は、今の時を示す比喩です。それに従って、捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎません。しかしキリストは、すでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの非造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また、親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。親木と牡牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして、体を清いものにするのなら、まして、キリストが傷のないご自分を、常しえの御霊によって、神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。キリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちません。ですから、初めの契約も血を抜きに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語った後、水と火色の羊の毛とヒソプとともに子牛の親木の血を取って契約の書自体にも民全体にも振りかけ、これは神があなた方に対して命じられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝に用いるすべての用具にも同様に血を振りかきました。律法によれば、 ほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ、罪の許しはありません。ですから、天にあるものの写しは、これらのものによって清められる必要がありますが、天上にある本体そのものは、それ以上に優れた生贄によって清められる必要があります。キリストは本物の模型に過ぎない。人の手で作られた聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださいました。それも、年ごとに自分の血でない血を携えて、聖女に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもとへが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今、キリストはただ一度だけ、世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。